あ、牛です。
わー、鳥です。
あくび、あくびの部分だ。ラジオ1129です。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
12月12だっけ、1?2、はい、かな、
2です。
ですが、新年先取り、
今日は紀伊国屋の電子書籍がポイント30倍。
そうなんだ、急に。そんな日なんだ。
そうです、
新年どうですか？
コロナ終わりますか？おせち飽きましたか？どうですか？
もうコロナも終わったんですかね。全然終わんないよ、絶対終わんないよ。今日は620何人です、東京は。全国では2000、わかんないです。
全国で2000人も？
なんか2000、ここのとこ何日かもう2000何人とかですよ、確か。
なんかさ、東京のさ、検査、検査人数がなんか1500何人とかでしょ？
そんな少ないの？マジで？
違ったかな？
あ、いやいやいや。6000。
あ、よかった。びっくりした。
にしたって多いよね。600なの。いやいやいや、まあ、なんか全然何の根拠もないけど、下がってることをただただ期待します。
実家は帰られますか？
実家まだ迷ってんですよね。
なんか牛さんぐらいの距離だと迷うよね。うちはもうなし一択だけど。
なんか迷うな。辛そうかなとかちょっと思って。万が一かかったりした時に、かかった人がバーって出る時期だと嫌じゃん。って思うと、なんかちょっとずらして帰ろうかなとか。
やっぱさ、前倒しの方が良さそうだよね、それだったら。後ろ倒しだとさ、なんかそっちの地域で流行ってる時にぶつかっちゃうじゃん。
でも前倒しってなんか、規制感ないよね。
ない。
難しいね。12月20何日とかに、明けましておめでとうって感じにならないもんね。
ない、ないね。
なんかね、難しいとこですね。
あ、じゃあ、前、正月のさ、1日、2日ぐらいに帰ってくればいいんじゃない？早めに行っておいて。
でも実際そうなりそうだし、でも、12月30日にイベントがあるから、31日に帰って2日に戻ってくるっていうのを、まあ、帰省っちゃ帰省だけど、トンボ狩りって。まあ、それでもいいけどね、別に。
牛さんはいつも帰省するとき、どのぐらいの期間いるの、家に。
本当にそのぐらいのときもある。31日に帰って2日に持ってくるみたいなときもある。最近はそんな1週間も帰らないから、本当別にそういう年も平気であって、まあ、3日、4日ぐらいまでいるかなってときもあるかな。でも大体なんか最近は、31に帰るっていうのはほぼ定着してしまってるね。
へー。なんかそういう高齢のやつができなくなるの辛いね。
なんか嫌だよね。なんせうち近いので、何の予約とかもいらないから、その新幹線とか使わないし。パッと帰れる。別に今からでも帰れる距離だから。
そうなんですよ。鳥ちゃんとこはどうしてるよ、
福井の方はもう帰らないことになり、奈良は全然気にしてなかったですね。
どういう意味？
奈良は全然いつ来るの？いつ来るの？みたいな。
気にしない。本当に気にしない。なん
ベッドタイムやからですかね、やっぱ。その近すぎて。
ああ、そっか。
確かに。なんか普通に通勤してる人とかも、
はい、そう、なら大阪はそうなんで。
なんかちょっと話ずれちゃうんですけど、
はい、
私、不動産眺めるのが好きすぎて、インスタとか見てるときの広告がもう、 必ず間取りとかなんですよ。
ああ、わかるわかる。
もう全国の、なんかいろんな物件見るのがただただ好きだから、
うん、
全国のいろんなものが出てくるの。
うん、
この間、奈良の、
はい。
20DK の一軒家が出てきたんですよ。
なんかツイートしてた。
あ、ツイートしたした、
うん。
あれ、鳥ちゃんの多分実家のそばなんで。
え、二条とかですかね、多分、ね。
二条です、二条です。
私はもう個人的にそれ見てました。
見てました。
暑いなと思って見てました。すいません。あ、なんで知ってんのと思ったもん。だって。なんで私の心の中を覗くのですかと思ったけど、そんなこともなく。
あれは本当に出てきたんですよ。
ああ、よかったです。
え、でもめっちゃ近い。
めっちゃ近いです。
え、もう自転車とかそういう距離？
あ、そうです。隣、二個隣の。
あ、本当に近い。
え、そこ、じゃあ、鳥ちゃんもしかしたら、それがもともと何の建物だったかっていうのを知ってた
んですか？全然、全然。なんでしょうね。え、宗教施設とかですかね、わかんない。
いやいやいや。普通の瓦屋根のなんか、お屋敷って感じでしたよ。写真ちょっとだけ見たけど。
へー。
うん、やっぱ本当に普通の、今も見てるけど、すごいですね。
すごいですよね。
え、お屋敷、いや、寮とかじゃなくて、
見た感じは、和風のお屋敷。
マジか。
これでもかって和式がパズルみたいに並んでます、
ね。そう。すごい作りも複雑で、使用人とかがいる家だったのかね。うん、
あ、
それか、まあ、20DK って言っても、
うん、
襖とか取っ払ったら、大座敷になる感じだから、
うん、
まあ、なんか、親族の中の、なんか本家の長男が継いだ家とかそういう感じかな。
あ、でも全然くつろぐスペースがないですね。あとこれは後で開けましょう。開けときますか。
どこがくつろぎスペースか、いまいち広すぎて収集がつかないんですよ ね。
そう、間取り使いづらいよね。あんなに大きいのに。
大きすぎて、どこがなんだかって感じ。個室っぽいものが、
うん、
まあでも端っこの洋室が一応個室なのかな。洋室がなんかね、3つか4つあるんですよ。
なんか玄関入ってすぐもう部屋が4つぐらいあって。
あ、
うん、
あったっけ。
そんで、なんか、右側の奥が、なんか台所かなんかの手前がなんかちょっと応接に使えそうかなぐらいの感じで。あともう全部同じ感じで。
なんか
も
う真っ直ぐとにかくたくさんあったのはわかるけど、よく覚えてるよね、
うん。うん、確か。確かそんな感じ。
ちょっとメールが来た音がチーンのメールが来てしま
う。なんか、間取り見るとさ、なんかどういう風に使おうとか想像する
じゃん。うん、まあ、うん。
なんかどうにも使えないなと思った記憶がある。
そうですね。なんか、あの広さにしては安いんだけど、
うん、
買ってどうするって感じなんですよね。うん、
ね、
大阪に。通える距離だけど。
あ、すごく近いですね。もう20分ぐらいで大阪に着くんで。近いね、はい。
住所も私の好みだったんですよね。
へぇ、
アナムチっていうね。
あ、アナムチ。
どういう由来なのか。
ね、
アナムチ。でも今日は私はデジタルっ子になった話をしようと思って。
はい、お願いします。
あ、でもあれ、去年2020を振り返るはもういいですかね。
余った時間で振り返るんで、はい、まあ、
なんかデジタルっ子になったきっかけなんですけど、
うん、
はい、
すごい意外だと思うんですけど、私がなぜこう急にデジタルブームが来たのか。
はい、
それはなんと松本人志の影響です。衝撃でしょ、これなんでって感じでしょ、
うん、
きっと、まっちゃんなんですよ。
はあ、
別に私まっちゃんに何の感情もないんですけど。水曜日のダウンタウンは結構好きで見てるんですよ、
うんうん、
で水曜日のダウンタウンでなんかまあ本当に番組しょうもないのたくさんやるじゃないですか、
うん、
なんか街で見かけた人で財布の中の現金が5人聞いて順々に上がっていったら一抜けみたいなやつをやってたんですよ、
うん、
一般人に
見ました。そう、一般人に財布の中身いくらありますかって言って、
はい、
順々に上がっていって5人 成功したらビンゴみたいなやつをやってた時に、その雑談でどのぐらい持ってますみたいなことになって、そしたらまっちゃんが、で俺あの現金も持ってへんみたいな感じで、であもう全部携帯にカード入れてるからって言って、
うん、
で浜ちゃんがそれを何も知らないっていう、で携帯にカードって何みたいな感じになってでカードの上に携帯を置いといたら、あのずっと待ってたら吸い込まれてくよって言ってそれは騙されへんみたいなことを言ってたんだけど、であのなんか松本人志は私の中ではちょっと前までエクセルを知らない人だったんですよ、うん、でなんかの話題でエクセルって出てきた時に、
うん、
なんかさっぱり分かってなくて、
うん、
まあ、こういう芸能人は知らないよねって思ってたら、
うん、
いつの間にかスマホにカード入れてるじゃんこの人って思って、
うん、
ちょっとショックだった、なんか私より全然進んでるって思ってしまって、
うんうん、
カード私も入れたいって思ったんです、それを見て、
うん、なんか闘争心
なんか悔しい、
マッチャーには負けられない、
てる知らなかった人に負けてるっていう
牛さんだってエクセル使いのエキスパート的なところある、
私エクセル大好き、
うん、
そうなんです、そんなエキスパートでもないけど大好きっ子なんですけど、
大好きっ子としてはデジタルで負けぬぞと、
デジタルでまっちゃんに負けてたまるかっていうのがあって、でもカードを入れるというのを本当に分かってなかったんですよ、うん、なんかそんなことがあるらしいぞってことしか知らなくて、
だって牛さんは、
うん、
あのアップルウォッチを2年ぐらい前にはもうつけてたじゃん、
はい、
でも何もこうなんだろう、 iPhone にも入れず、アップルウォッチにも入れずで過ごしてきて、
そうなんです、
アップルウォッチに電子マネーが入ることも知ってるかどうか怪しいぐらいの感じだったよね、
知らないですで、まあ、電子マネーはスイカ一本やりというか、
うんうん、
パスモなんですけど、
うん、
でもコンビニでスイカでって言ってパスモ出してたんですけどなんかパスモでってなんか言いづらいんだよね、スイカでって言っちゃうんだけど
わかる、
でもそのパスモのカードは持ってたんですよ、しかもなんかあのパスモのカードとクレジットカードが一緒になったやつを2年ぐらい前かな買ったんですよね、買ったというか手に入れたんですよね、
うん、
それを持ってて、で電車乗るときもそのカードをかざしてたんですけど、
うん、
まさかそれが丸ごと携帯に入るとはっていう感じで、
うん、
本当にそれ知らなくて、
うん、
でクレジットカードもなんか Apple Pay っていうところに入れると、まあほぼデビットカード的に使えるんですよね、
うん、
合ってるんですよ、合ってるよね、多分合ってるよね、
うん、
っていうのが分かって、昨日一昨日ぐらいに急にそのブームが始まって、もうカードを極力減らしたいと思って、全部携帯の中に入れられるものは全部入れてしまえって思って、で、自分のクレジットカードをほぼ入れ込んで、で、いらないクレジットカードをちょっとできれば解約して、みたいなデジタル化運動をしてて、
なるほど。
昨日初めてスマホをかざして電車に乗って、
うん、
ちょっとテンション上がりましたね。スマホで電車乗れるんだと思って。
ね、いやなんかしてる人はおるけど、
うん、
なんか別なこともされそうじゃないですか、なんか。
なんか、うん、信用ならない。
信用ならないなって、これおばさんの発想ですね。
うん、それもあるんですけど。
携帯落としづらくなったよね。
あ。そう、それもある。
普通が怖いというか。
それもあります。ただ、考えてみると、私、携帯をなくしたこと、人生で1回しかないんですよ。
ね、
記憶にあるのは、
うん、
携帯忘れて帰っちゃったっていうのが、
うん、
本当に10年ぐらい前に1回やったっきり、多分やったことがないはず。
うんうん、
自宅に忘れて出てきちゃうは何回かあるんですけど、何回もあるんですけど。なんか私、これは携帯なくさない人だなって、ちょっと自信がついて、
うん、
ってきて、
うん、
なん大丈夫でしょうって思ってんですけど、
うんうん、
あとなんか最近は携帯の中の情報を Mac からもいじれることが多いから、
うんうん、
最悪なくしても Mac からちょっといじって、
うん、
なんかどうにかなるんでしょ多分わかんないけど、うんうん、
あの iPhone 探すとか、
ああそうそう、ね、なんか止めるとかさ、
そうそう、ロックかけるみたいな、ね、うん、
っていう風に考えていて、
うん、
さっきもベローチェで、
うん、
スイカでって言って携帯をかざして払って、
うん、
払うと携帯が震えたりする、でお金が残額とか出たりするから、
うん、
デジタルだーって思って
顔めっちゃニヤニヤして
る、すごいハイテクって思って
今までペイペイとかもしなかったんですか？
ペイペイは未だに何のことか私は分かってません。
そうなの？
何ですかペイペイって？
なんか自分の端末の方にバーコードを表示させるんですよね。
あ、はい、
でなんかレジでピッてやってもらうと支払いが完了するとかですよね。
とか、あの、普通に向こうの QR を読んだりとか。
ああ、QR 読むと、それで払ったことになる。
QR 読んで、値段を490円とか自分で入れて。
はあ。
ピッピッって言って、ピッ向こうの人に、向こうの人に見せたら、あの、あ、払ってますねって言われる。
私、ペイペイって言うのが嫌い。
ああ。
難
しい。ペイペイ意外と段取り多いんですね。私もよく分かってなかった。
ペイペイというのは、アプリかなんかを入れて、
そうですね。銀
行口座とかクレジットカードとかを登録したら、そこから勝手に引き落とされるっていうこと
です
ね、きっと。
はい。
はまあでも、私が今、昨日、一昨日入れたクレジットカードのクイックペイとかとそんなに便利度は変わんないですよね、きっと。
そうですね。
うん、
はい、
う
ん。ただ、機械が、あの店側が機械がいらないってことですね。
へ
ー。だから QR さえ用意しとけば。
あ、なるほどね。
そう、私はあの古着屋さんをやってるんですけど、
あ、はい、
QR1 個だけ置いてあって、
あ、それは楽ですね。店側
実店舗をいつかは目指してるので、みんなが野菜 の, あ の,、はい、あの無人みたいな感じで、
あ、
その値段を自分で計算して。
そっか。あ、じゃあ無人かつ無お金店舗ができるっちゃできるんだ、理屈で。
そうですね。まあまあ、できますね、それで。
ああ、まあ、両親に、普通の両親に任せつつ。
そうですね。でも野菜の直売所みたいにお金取られるかもしれないじゃないですか、例えば。100円の、ビリビリって入れたら、はい、それを泥棒する人はいるかもしれないけど。
盗まれるだけより、金盗まれた方が大変ですもんね。
そうですよね。はい。
確かに。
そう、なんか、この間もちょっと言ったけど、新潟に行ったわけですよね。
はい。
で、まあ私、知らない街に行くと、本屋さんを探すんですよ、よく。
はい、はい。
大体、まあ、県庁所在地レベルの街だと、
うん、
その街の中の特徴的な本屋さんって1軒か2軒あるんですよ。いい感じのところが。
うん、
で、新潟だと北書店っていうのが本当に、まあ、なんつうか、言い方あれだけど、サブカル的というか、なんか、本好きの人が行くような本屋さんなんですけど、ね、調べたらなんかもう一個、今時書店っていうのが出てきて、
ね、
思って、知らなかったから、
うん、
調べたら、高校生が運営してて、
今時だ。
今時でしょ？で、
今時書店。
なんかその今時書店オープンしたなんとかさんっていうインタビューみたいなのが出てきたんだけど、
うん、
おばあちゃんがなんかがその古いビルを市内に持ってたんだけど、なんか使ってなくて、
うん、
で何かやりたいと思ったらしくて、
うん、
でも自分が高校生だからずっとお店にいられないからっていうんでいろいろ考えて、
うんうん、
本だったら腐ったりしないし、
うん、
置いておけるしっていうんで、なんか本の推薦人みたいな人を募集して、
うん、
その人たちが本をその店に置いて、
うん、
で、無人で売るっていう仕組みを考えて、
うん、
で、会員制にして、
うん、
なんか会員にはメールかなんかで、その、オープンキーみたいなのを送って、
うん、
それを入れるとお店が開くんですって。無人のお店が、
うん。
で、買いたい本をまあそこで見繕って、 で、キャッシュレスでそこで支払いをして、帰るっていう、そういう仕組みの今時書店が新潟にあるらしくて、今時って思ったけど、ちょっと結局行かなかったんだよね。今日場所的に行きづらくて。
なるほど。
会員になってない。なってみてもよかったけど、ちょっと、今回なってない。なんかそうか、そういうこともできるんだなって思って、
そういうイメージで、はい。だから、みんなが電子化したら、そんなことも。
なるほどね。
すごい。それでペイペイが流行ってる。
なるほど。
なんか、ペイペイだけは対応してますっていう店あるなとは思ってた。
あ、そう。
そう。
じゃあ私も、このままデジタル庫としてペイペイもすぐ導入するべきなの？
牛さんの場合はさ、イベントの物販でペイペイ使えますにしたらいいんじゃない？
それは最高なんですよ、ほんまに。QR だけ持って、アンギャすれば。
でも、私がイベントを巻いて、だいたい箱、そこの箱と絡んできちゃうから、
あ、そっか。
自分のお金に全部なるってわけでもないから、ちょっと難しいかな。でも、すごいですね。それは本当に知らなかった。
じゃあさあ、なんか、なんだろう。コミキアとか、そういうのも、ペイペイとか結構導入してる人多いのかな、
も
し
かして。コミケとかいいかもしれないですね。もうペイペイのみですって言い張っちゃって。そうしちゃえばね。
ね。なんかコミケとか行く人、多分普通にスマホとか、ね、駆使してそうだし。
まあね、それのためにペイペイ入れることぐらい、そんな嫌じゃないでしょうしね。
そんな入るのに時間そこまでかかるのか、かからなそうなので。
まああと怖いのはなんか漏洩とかですよ
ね。まあそうね、それは。
なるほどやりました。
まあ、それはでもどこでもそうですよね。
私も入れてみようかな。デジタル庫なってみようかな。
鳥ちゃんのやつ、機種は全然。
ピクセルなんできっとできるはずだと思う。ね、
買った時期的にもね、全然対応してほしくないです
よね。はい、私、この、今 iPhone X なんですけど、まあ、ちょい古いなんですけど、なんとなく、その、接触で何かができるものだと思ってなかったんですよ。
8からできるよ。
そうなんだね。全然知らなかった。
7から？あれ8からかな？あれ？そう、7からかな？
それもね、そもそも新潟で知ったんですよ。
新潟で。
私、旅先でいろんなこと知るね。
行くべき。
行くといいことがあるんですよ。新潟行った時に、まあ、充電器普通に持ってたんですけど、もうこの iPhone X 古くてすぐ充電切れるから、なんか充電しつつ、充電、ポータブル充電器にもなりつつ、単なる充電器にもなるやつが欲しかったの。
私使ってる。
あ、そうそう。P も使ってる。なんかさ、単なる充電器として持ち歩くやつと、充電器が別だとコンセント2個必要になっちゃうじゃないですか。それが嫌だから、充電しっぱなしにできて、それをそのまま持ち歩けば充電器にもなるっていうのが欲しかった。
充電器の先にちゃんとコンセントついてる。
そうそうそう。で、それを求めて、まあ、それは、P が昔、ちょっと前に、アンカーってやつを勧めてくれたんですけど、それないかなと思って、新潟のヨドバシカメラに入って、
ありそう。
そういうなんか充電器ないですかって言ったら、その人はアンカー、まあアンカーはなんかなかったんですけど、店員さんがこういうのありますよって言って、その、充電スタンドに置いとくだけで充電できて。
あ、接触必
須。そう、接触で。
あれ感動しますよね。
感動しますよね。接触部分だけが取り外せて、それを持っていけば充電器になるっていうやつがあったの。
へぇー。
で、これいいですよって言うから、でも、私の古いからこれ、多分無理ですって言ったら、いや、全然できますよって言われて、へぇーってなって。
おめでとう。
それで知ったんですよ。接触できるんだ、この iPhone って思って。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に新潟のあのヨドバシの店員さんのおかげです。
じゃあその席で買ったってことはさ、うん、
はい、
これで Apple Watch も充電できちゃう。
Apple Watch いけんのか、
ね、いけるんじゃない？
いけんのか。
いけるはずだと思うけど。
あ、今あるからちょっと試してみようかな。
うん、
あ、まあでもいいや、ちょっとはラジオ終わって感じします。
あ、そうです、
仕事中なんで。
いや、デジタルの実験で全然、はい。
いや、まあいいです、それは。
あと5分後ね。
あれ、もう25分も喋ってる。
今年を振り返らなければ、いや、去年を。
2020。でもまあ、2020の漢字は決めましたしね、前回。
そうそう、漢字は。そうだ、M1 の予想し、
あ、本当だ、本当
だ。ここにその優勝者が出まくって、人気者になってるんでしょうね。
鳥ちゃんは、どうですか？あの、M1
の。私、あの、恥ずかしながら、その、お笑い好きとしては恥ずかしいんだけど、その、ちゃんと予選を見ない派っていうか、
あ、はいはい、
予選を見ない派、いろんな派閥があって、派閥っていう。別にこだわってるわけじゃなくて、はい、サボってるだけなんですけど、
うん、
でもあの個人的にはあのおいでやす小田さんが好きなんで、
あ
の好きっていうかなんか頑張れみたいな、なんか R1 でずっと花開かないんで、
はい、
その方がその今ピン芸人2人が組んで初めて決勝に出てるっていう状態なんです。
超大穴ですよね。
だから個人的にはそんなんが優勝してみるのも、
うん、
所属はどこの方なんですか？
吉本。
そう
です
ね。
でもみんな頑張ってるからっていう、やっぱ結局みんな頑張ってるから。
私は、あの、あ、この後、これが放送される頃には終わってるでしょうけど、今年も、うんうんうん、私のコロナになったりしなければ、
うん、
好きな男ランキングをやろうと思ってるんですけど、あの、M1 にも出てる、オズワルドの伊藤さんが私最近かっこいいと思ってるんですよね。
ああ、かっこいいですね。
かっこいいですよね。
もう、はい、すごい、ね、対象です。
そうでしょう。結構セクシーなイメージを私は持ってますよね。
はい。
はい、
わかります？
わかります。
今写真見てますけど。でも全然ね、年ではない。うん、まだ若い、20代、30ちょっととか。だと思うんですよ。
あの、知り合いのカメラマンさんに似てるね。
ああ、そう思ったことはないな、でも。
メガネと髪型と、
確かに、まあ、メガネ、ヒゲがそうだけど。まあなんか、あの、プロフィールなんかもいいんですよね。妹がバカ売れしてるという。
うんうん。
妹さん、妹がちょっとバイプレイヤーの女優で、
うん、
お兄ちゃんの方がなかなか売れてなかった。
若いよ、助けて、若いな。31歳って、勘弁してよ。
あの、こんなもんだよね。オズワルドは、あの、個人的に応援しているのと、
はい。
あ、まあ、ちょっと、頑張ってって思ってるのは錦鯉です。
ああ。
めちゃめちゃおじさん。
うん。あ、なんか中川家と同じ年みたいな。
そのぐらいかもね。
はい。
そんなにチャンピオンと同い年ってやばいね。
そうなんですよ。もう審査員やってるしって感じです
よ、ね。うん、ですよね。錦鯉の、おじさんの方、まあ、どっちもおじさんなんだけど、長谷川さんの方は、49で、ずーっとなんか前のコンビでも延々、
うん。
オンエアバトルとか出たりしてるぐらい、前のコンビも相当長いことやったけど、まあ、あんまり売れなくて、
うんうん、
組み直して、だからまだ組んで5、6年？もうちょっと経ってるのかな？経ってないんですよね。だから、56歳まで M1 に出れるっていうのをよくネタにしてる。
いや、決勝者全員知りません、私。
おぉ。
これは逆に見た方が楽しい。
まあ、そうですね。
敗者復活枠は何人か知ってる。
あ、そうなんですね。
言うけど。
なんか、私がよく去年、無理やり P に見せてたりしたから。
ああ、そうだね。そうだね。
無理やり。
無理やり見せたりした。
ギャオで見れた。
ああ、そうそう。
今年もギャオで見れる。
今年もギャオでね、今もちょっと見れるかな。YouTube にも結構公式で上がってるんですよ。
あ、そうなんだ。
へえ。あ、タクロー出てるじゃん。タクロー好き。タクロー、わかんなかったな。
あ、タクローってあの、もじゃもじゃの押してる人です
か。ああ、もじゃもじゃの。
タクロー好きなんですよ。私が好きなコンビがね、
うん、
決勝メンバー、割と私の好みでもあるんだけど、
うん、
私の推しの人たちはあんまり上がってこなかった、
うん。
タクローとキューと真空ジェシカが好きなんですけど。
へ
ぇ、うん、でも、テレビとかには全然出てない人たちなの。
うん、
なんか私、ちゃんと別にネタを見てたわけじゃないけど、なんとなく、なんだっけ、ポイズン。
ポイズンガールバンド好きやよ。
あれ、今どうしてるんだ
ろう。もう、ほぼ活動してないんだよね。
そうだよね。
どうしてんのかな、うん、なんか単独でなんかやったりしてたけど、単独とか一人一人で。
あ、そうなんだ。
うん、もう、どうしてんのかよくわかんないですね。
安倍さんがすごい好き。
安倍さんの方が。安倍ちゃんの方があんまり出てこないんだよね。
うん、
わかんないですね。じゃあ、無番は、きっとでもこの時にはもう結果がわかってるから。
うん。
誰なんだろうな。
誰なんだろうな。
やっぱでも優勝しそうっていう感じがあんまり、どれもよくわかんない。あんまり、そんな感じがしない気がしちゃうんだよ。
ええ。
わかんない。わかんないです。
わかんないですか、今年
は。はい。
去年もわかんなかったですけど。
なんか、YouTube が流行るようになって、
うん、
な、私は見てないんですけど、その、各芸人が予想とかしてて、
うん、
なんかその、なんか誰かのコメントで、
うん、
あの、その、何だっけ、竹地さんってどこのコンビやったっけ、うん、竹地さんが、
う
ん、
どうな
ん、スーパーマラソン。もはや、もはや本人が M1 になろうとしてるって書いてて嘘と思って、それは興味深いなと思
う、うん、審査員みたいなことですよね
審査員ももはややりたいんじゃないのかな、うん、でも優勝
今日みんな憑依し始めてる
憑依してる
そっか、芸能人の YouTube 進出結構増えましたよね。
もう、みんなですよね。ことごとく。
なんか、まだ、あの、スマップのさ、人たちがやり始めたぐらいの時は、
うん、
私の中ではまだ、そこ、なんかこう、まだ、そんなにいっぱいいないイメージだったけど。
スマップのでも全然見てないな。
うん。私も見てない。
もう30分経ってしまったかな。
そうですね。はい。
あまり今年も振り返らず。
私たち未来を見てるから大丈夫
です。未来そう、デジタルですね。
そうですよ。
デジタル担当大臣なんで。
デジタル担当大臣。
いや、デジタル担当、デジタル担当大臣よりデジタルに詳しいはず。
うん。
あんなワニの動画見てる人には。
観光協会の会長とか。
観光協会の人ではないさ。もうあの人は、
違う人
は淘汰されたはず。
淘汰された
デジタル担当大臣は、
うん、
四国新聞の息子。ひどいんですよ、あの人がまた。ひどいんだよ。ワニの動画を国会の間に見てた、
うん。
なんか、それをテレビに抜かれて、
最悪だね、
必死で言い訳してた人。
うん、言い訳ってできるの？
何の言い訳してたんだっけ？なんか言い訳してたと思うよ。
言い訳できるの？
なんかたまたま押してしまったとか、なんかそんなこと言ったんじゃないの？わかんない。覚えてないけど。
言い訳としての精度が低いね。
まあまあ、せめてエロ画像じゃなくてよかったよねってぐらい
では
ね。
でも、ワニのコービーカー動画だったかもしれないよね。
それはでもエロ画像だと捉えてなると、また厄介なんです
ね。
じゃあ、未来を大切にです、今回
は。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。